質問と回答。質問1、私は親切に送っていただいた本を読んでいますが、イエス様のバプテスマに関するあなたのコンセプトのいくつかが興味深かったです。私たちのバプテスマとイエス・キリストのバプテスマ、死、復活との関係について、どのように教えているのか、教えていただけますか。回答、まず第一に、ヘブルの手紙6章2節に記されている、バプテスマたちに注目する必要があります。聖書によれば、バプテスマたちには3種類あります。バプテスマのヨハネの悔い改めのためのバプテスマ、イエス様がバプテスマのヨハネから受けたバプテスマ、そして儀式としての水のバプテスマです。私たちが受けるバプテスマは、イエス様のバプテスマに対する信仰の告白です。つまり、私たちがバプテスマを受けるのは、イエス様が私たちの罪をすべて取り除くためにバプテスマを受け、またその罪を贖罪するために、十字架で亡くなったと信じるという信仰を告白するためです。これで、マタイの福音書3章15節に、今、許諾せよ。私たちがこのようにして、すべての義を成就するのはふさわしい、合体、ことである、という言葉を理解することができるでしょう。ここで、このようにしてとは、イエス様ご自身が全人類の代表であるバプテスマのヨハネからバプテスマを受けることによって、世の罪をすべて負われたという意味です。それは、避けられない罪の罠から私たちを救うための主、エホバの深遠な計画でした。主なる主、エホバは、私たちすべての罪悪を彼に負わせおかれた、イザヤ書53、6、私たちに主、エホバの義を与えてくださいました。ここで言う、義とはギリシャ語で、理解王子を意味し、公平君義を意味します。それは、イエス様がアンテという形でバプテスマを受けることによって、最も公正かつ君義な方法で全人類の罪悪を背負ったことを物語っています。私たちはイエス様のバプテスマと十字架の死、復活に対する強い信仰によって救われました。私たちの心からすべての罪を断ち切った主のバプテスマによる霊的な割礼、ローマの手紙2時29分の力が、私たちの心の中の罪を洗い流してくださったのです。したがって、使徒ペテロは人々にこう言いました。あなた方は悔い改め、それぞれイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪のないものとなるようになりなさい。それを行えば、聖霊を賜物として受けるでしょう。使徒行伝2時38分。すべての罪人は、イエス様の御名を信じ、心の中の罪が完全に洗い清められなければなりません。その方の名前の意味は何ですか？その名をイエスと名付けなさい。彼は、己の民をその諸々の罪から救うものである。マタイの福音書1時21分、イエスという名前は、ご自分の民をすべての罪から救ってくださる、救い主という意味です。イエス様はどのようにして私たちをすべての罪から救ってくださったのでしょうか。イエス様はバプテスマと十字架の死を通して、私たちをすべての罪から救ってくださいました。イエス・キリストの使徒たちは福音を伝えるとき、イエス様のバプテスマと十字架についての明確な理解をもとにして真の福音を教え、それを信じる人々にバプテスマを施しました。したがって、私たちは心の奥底でイエス様のバプテスマと死を信じており、それを外面的に告白するためにバプテスマを受けます。私たちはバプテスマを受けるとき、私たちは、主イエス様よ、ありがとうございます。あなたはバプテスマによって私のすべての罪を負い、私のために死に、私を救うためによみがえりました。私はあなたの福音を信じます。イエス様がバプテスマのヨハネからバプテスマを受けたように、イエス様のバプテスマと十字架上の死を信じる信仰の象徴として、私たちは牧師から水のバプテスマを受けます。したがって、初代教会の生徒たちは、福音に対する信仰を告白し、罪からの救赎を受けた後、その信仰の証拠としてバプテスマを受けました。 バプテスマの儀式は救われるための必須条件ではありません。私たちの信仰を明確にすることは非常に重要ですが、私たちが受ける水のバプテスマたちは私たちの救いとは何の関係もありません。私たちは、ズトチの福音を信じることによってのみ救われます。聖書には、イエス・キリストのバプテスマを信じるとき、私たちはキリストイエスと合わさってバプテスマを受けると述べています。ローマの手紙6コロン3、ガラテヤの手紙3時27分。では、どうすれば私たちは、キリストイエスと合わせてバプテスマを受けることができるのでしょうか。私たちの昔の人である肉体がキリストイエスと合わさり、彼と共に十字架につけられることができるのは、ただイエス様のバプテスマを信じることによってのみ可能です。結果として、イエス様はバプテスマを通じて私たちのすべての罪を負われ、その死は私たちの罪悪に対する裁きでした。したがって、私たちも彼と共に十字架で死にました。つまり、死ぬまで罪を犯さざるを得ない私たちの肉体は、罪に対して死にました。そしてキリストのバプテスマを通じて私たちは、すべての罪から救われたのです。イエス様のバプテスマと死によってイエス様と連合した人は、イエス様の復活とも連合するでしょう。イエス様の復活は、私たちが罪に対する死から復活するだけでなく、私たちが主、エホバの子供として、主、エホバの前で純粋で罪のない聖なるものとして新しく生まれることも可能にしてくれます。もし私たちがそのバプテスマを信じず、自分の罪をその方に転嫁しなかったなら、イエス様の死と復活は無意味で、私たちの救いとは何の関係もなかったかもしれません。信仰をもってすべての罪をその方に渡した者は、その方の十字架の死と連合し、義人として新しく生まれました。しかし、イエス様のバプテスマを信じずに自分の罪をその方に渡していない者は、イエス様の死と復活とは何の関係もありません。結婚式を通じて夫と妻を法的な夫婦と認めるのと同じように、信者のバプテスマも信頼に足るものです。生徒のバプテスマは、そのような内なる信念を外に向かって宣言するものです。主のバプテスマと十字架を信じることを、主、エホバ、聖徒、そして世界の前で宣言するとき、私たちの信仰はさらに不変なものになります。私たちは、イエス様がバプテスマのヨハネから受けたバプテスマの真の意味を誤解し、その方のバプテスマとその意味を信じないままで救われることができると信じてはいけません。それはただの悪魔の狡猾な計略です。私たちは、自分のバプテスマたちを信じるのではなく、イエス様のバプテスマを心から信じることによって、罪がなくなり、天国へ行くことができます。質問に毎日罪を犯しているのに、どうして、私は義人だと言えるでしょうか。回答、私たち人間は、生まれた瞬間から死ぬまで罪を犯します。実のところ、これは私たちの根本的な本性、すなわち、罪をもって生まれたということです。したがって、聖書は、義人はいない、一人もいないローマの手紙3時10分と言っています。だからこそ使徒パウロは主、エホバの前で次のように告白したのです。真実である、すべての人が受けるこの言葉よ。キリストイエスが罪人を救うためにこの世に臨まれたと言われている。罪人の中で私が頭です。テモテ第一の手紙1時15分。しかし今や、律法の他に主、エホバの一つの義が現れたので、律法と預言者たちに証拠を受けたものである。すなわち、イエス・キリストを信じることによって信じるすべてのものに及ぶをも、エホバの義であり、差別がない。すべての人が罪を犯して主、エホバの栄光に至らなかったが、キリストイエスの中にある給食によって、主、エホバの恩恵により値なしに義と認められたものになった。ローマの手紙3コロン 21-24。この主、エホバの義とは、バプテスマのヨハネがヨルダン川でイエス様にバプテスマを授けたことを意味します。バプテスマを受ける前に、 イエス様はヨハネにこう言われました。今、許諾せよ。私たちがこのようにして、すべての義を成就するのはふさわしい、合体、ことである。マタイの福音書3時15分、全人類の代表であるバプテスマのヨハネがイエス様にバプテスマを授けたとき、イエス様は最も奇妙しかつ公正な方法で世の罪を負われました。こうしてヨハネはイエス様にバプテスマを授けた翌日にこう叫びました。見よ。世の罪を背負っていく主、エホバの子羊である。ヨハネの福音書1時29分。では、ここで言う、世の罪とは何を意味するのでしょうか。それは、地球上の最初の人類であるアダムとエバから、この世で生きる最後の人に至るまで、すべての人類の罪を表しています。過去の人も世に属し、現在の人も世に属し、未来に生きる人も世に属します。アルファとオメガであるイエス様は、ヨルダン川でのバプテスを受け、十字架での死を通じて、世のすべての罪をただ一度で背負って、全時代の罪のために一度の生贄を捧げました。そして、このようにして私たちは聖なる存在になりました。聖書は、この意に従って、イエス・キリストの体が、ただ一度に捧げられたことによって、私たちが聖さを得たのである、ヘブルの手紙10時10分と明確に宣言しています。この文章が過去完了形で書かれたことに注意してください。私たちは主、エホバを信じた瞬間から今に至るまで、そしてこれからも罪なく完全に聖くなりました。主は全能の主、エホバであり、世界の始まりと終わりを聴感できます。イエス様がバプテスマを受けたのは約2000年前ですが、イエス様は世の始めから終わりまで人間が犯したすべての罪を取り除きました。ですから、イエス様は十字架で死ぬ前に、すべてなした。ヨハネの福音書19時30分と言われました。約2000年前、バプテスマによって世の罪をすべて背負われ、十字架で死なれたのです。私たちの肉身は軟弱いので、救われた後も罪を犯します。しかし、イエス様はバプテスマによってすべての罪をその身に背負い、十字架で裁かれることによって、過去、現在、未来のすべての罪から私たちを救ってくださいました。これが主、エホバの完全で義にかなった救いです。もしイエス様が、私たちが将来犯すであろう罪を取り除いてくださらなかったら、罪の報いは死亡であるローマの手紙6時23分ため、日常的な罪から救われる人間は一人もいなかったでしょう。ヤコブとエサウがまだ母の体内にいたとき、主、エホバは彼らが良いことも悪いこともしないうちから、二人を二つの国に分け、ヤコブを愛し、エサウを憎んで、大きいものは小さいものに仕えるであろう、創世記25時に13分と言われました。この箇所は、主、エホバの救いは私たち自身の行いとは何の関係もなく、ただ主、エホバのバプテスマと十字架による完全な救いを信じる者に与えられることを暗示しています。私たち人間は、生まれた瞬間から死ぬ瞬間まで罪深い存在として地獄に落ちる運命にありますが、主、エホバは私たちの罪を一目で予見し、私たちを愛しておられるからこそ、イエス様のバプテスマと十字架によって私たちの罪をただ一度で洗い流してくださったのです。私たちは、生まれた時代に生きています。預言者イザヤはこう言いました。エルサレムに慰めを語り、それに向かって叫びを上げて言え、その戦争の期間が終わり、その罪悪は取り除かれた。そのすべての罪のために、主、エホバの手から2倍を受けたのだ。イザヤ書40、通私たちが罪に奴隷になっていた時代は、イエス様のバプテスマと十字架の福音によって終わりました。したがって、福音を信じる人は誰でもすべての罪から解放されることができます。主がこう仰せられた、それらの日の後に、彼らと結ぶお約束の言葉はこれである。私は私の法を彼らの心に置き、彼らの考えに記録するだろう、言われた後、また、私は彼らの罪と彼らの不法を二度と記憶しないとおっしゃった。 これを取り除いたので、再び罪のための生贄はもうない。ヘブルの手紙 10:16-18。主エホバーはすでにイエス様によって人類の罪をすべて洗い流し、裁かれたので、もう日々の罪について私たちを裁くことはありません。その結果、私たちは、たとえ生活の中で罪を犯していても、罪のない義人として、来たるべき主を待ち望み、その方のお言葉に従うことができるのです。質問3ヨハネが授けた悔い改めのバプテスマとは何ですか？回答、バプテスマのヨハネはイエス様の6ヶ月前に生まれた主、エホバの僕で、旧約聖書の最後の預言者になるとマラキで預言されていました。私がホレブでイスラエル全体のために我がしもべモセに命じた方、すなわち律例と法度を覚えよ。見よ、主の大いなる壊るべき日が来る前に、私はあなた方に預言者エリアを送る。また、彼は父の心をその子供たちに、そして子供たちの心をその父に向けさせる。これは私が来て地を素樹で打つことがないようにするためである。マラキ書 4:4-6。イエス様がお生まれになった時でさえ、イスラエルの民は主、エホバのお約束の言葉を捨て、異邦の神々を拝んでいました。彼らは盲目で傷のある動物を生贄として捧げ、主、エホバの聖殿を商売の場としました。イエス・キリストは、背の律法と預言者たちの書にも預言されています。律法は人類に罪の知識を与え、彼らがいかに罪深いかを示します。ローマの手紙3:20。律法の書に書かれている戒めを一つでも守らないのは罪です。旧約聖書では、律法の条項の一つでも違反した罪人は、聖幕の前に食材の生贄を持ってきました。その食材の生贄の頭に手を置いて自分の罪をその生贄に移し、食材の生贄を殺すことによって、人は罪のないものとして再び主、エホバと連合するのです。その後、祭司長はその血の一部を取って、燔祭壇の角に塗り、残りの血をすべて祭壇の底に注ぎました。しかし、イスラエルの民は、毎日無数の生贄を捧げても、彼らのすべての罪から救われることはできませんでした。したがって、主、エホバーは彼らのために、食材日という恒久的な法を定めました。その時、主、エホバーは7月の10日に彼らの1年間の罪を完全に取り除きました。その日、大祭司長アロンは2頭のヤギを連れて、それらのためにくじを引きました。一つのくじは主、エホバーのため、もう一つのくじはスケープゴート、犠牲儀のためでした。それから彼は主、エホバーのためにヤギの頭に手を置き、イスラエルの人々の一年間の罪をすべてその上に置きました。そして、アロンはそれを殺し、その血を取って、食材所の上と前に7度振りかけました。廟所での食材が終わると、もう一頭の動物を捧げました。彼は生きているヤギの頭に手を置いて、イスラエルの民が一年間に犯したすべての罪を告白しました。この方法によって、イスラエル人の年ごとの罪はすべてそのヤギの上に移され、そのヤギは適切な人の手によって荒野に送られました。イスラエルの民は、のようにして年ごとの罪から給食されたのです。しかし、旧約聖書の律法に従って捧げられた生贄は、毎年絶えず生贄を捧げた人々を完全にすることはできませんでした。それは、これから来る良いこと、メシアの義の行為の影に過ぎませんでした。ヘブルの手紙10:1。イスラエルの人々は、救い主であるイエス・キリストを待ちませんでした。その代わりに、彼らは旧約聖書の預言者の言葉を捨てて、罪悪い世の異邦の神々を崇拝しました。そこで主、エホバーは、イスラエルの民の心を回復させ、主、エホバーのもとに帰らせ、イエス・キリストを受け入れる心の準備をさせるために、バプテスマのヨハネを使わすと予言されたのです。バプテスマのヨハネはイエス様にバプテスマを授ける前に、ユダヤの荒野でイスラエルの人々に悔い改めのバプテスマを授けました。 彼が彼らに水のバプテスマを授けた目的は、彼らがイエス様を待ち望み、信じるように導くことでした。彼は救い主が自分によってアンテの方式でバプテスマを受け、世の全ての罪を取り除いた後、十字架にかけられて彼らのすべての罪から彼らを救うだろうと教えました。彼は、イエス様が来て、過去の不完全な生贄を取り除き、ご自身の体で永遠の生贄を捧げるだろうと言いました。旧約聖書の犠牲制度に従って、イスラエルの民が傷のない食材の生贄を持ってきて、その上に安守し、それを殺すことによって救われたのと同じように、イエス様はバプテスマによって私たちの罪を代わりに背負ってくださるということです。多くのイスラエル人が自分の罪を自白し、悔い改め、彼からバプテスマを受けました。悔い改めとは、心を主に立ち返ることを意味します。旧約聖書の律法を思い出しながら、彼らはヨハネのもとに来て、自分が死ぬまで罪を犯すしかない絶望的な罪人であることを告白しました。彼らはまた、律法に従って善行を行っても天国に入ることができないと告白し、彼らのすべての罪をただ一度に抹消し、天国の門を開いてくださるイエス・キリストに心を向けました。バプテスマのヨハネがイスラエルの人々に与えたバプテスマは次のようなものでした。ヨハネは彼らに、どれだけ多くの罪を犯したかを自白させ、悔い改めさせ、すべての罪から救ってくれたイエス・キリストを見つめるようにさせました。これが真の聖書的な悔い改めです。そこで、ヨハネは民に向かって叫びました。私は実に悔い改めのために水であなた方にバプテスマを授けている。しかし、私の後に来る方は私よりも能力があり、私はその方の靴を持つことさえもふさわしくない。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けるであろう。マタイの福音書3時11分。バプテスマのヨハネは、人々の心をイエス様に向けさせ、イエス様が世の罪を背負い、ヨハネの福音書1時29分、彼らのために代わりに死んでくださることを証言しました。このように、ヨハネが私たちに義の道を示すために来たことをイエス様ご自身が証言されたのです。マタイの福音書21時32分。質問4、イエス様のバプテスマを救いの必須条件として理解することは、福音におけるイエス様の十字架の死を無効にすることになると思いませんか？回答、イエス様のバプテスマと十字架での死は私たちの救いにとって同様に不可欠です。どちらかが他方よりも重要であるとは言えません。しかし、問題は、今日のほとんどのキリスト教徒はイエス様の十字架の血しか知らないということです。彼らはイエス様が十字架で死なれたから罪を消し去られたと信じていますが、イエス様が世の罪を取り除かれたのは十字架だけではありません。イエス様はバプテスマのヨハネからバプテスマを受け、世の罪をすべて背負ってくださったので、十字架のイエス様の死は事実上、私たちのすべての罪に対する裁きとなる可能性があります。イエス様のバプテスマを信じずに十字架だけを信じるのは、手を置かずに主に生贄を捧げるのと同じです。そのような生贄を捧げた者は、罪の給食を受けることができませんでした。なぜなら、そのような生贄は不法の生贄であり、主なる主、エホバウはそれを受け入れていただけなかったからです。主エホバーはモセを呼び、開幕から彼に語って言われました。その生贄が牛の反祭であるならば、傷がないオスを、開幕の入り口で、自分の意思でエホバの前に捧げるべきである。彼はその反祭の生贄の頭に手を置くべきであり、そうすると、それは悦納され、彼のために食材になるであろう。レビ記1コロン3対4。主は公正で合法的な方です。私たちの罪を洗い流すために、公正で奇妙な犠牲制度を設けられました。私たちが合法的な生贄を捧げるとき、主、エホバは私たちの食材のためにその生贄を受け入れます。アンテがなければ、どんな生贄も主、エホバに受け入れられることはありません。同じように、 イエス様への信仰からイエス様のバプテスマを省くなら、そのような信仰では罪を取り除くことはできません。今日のクリスチャンが信じている最も一般的な誤謬の一つは、主は愛だから、イエス様を救い主と告白するだけで救われると考えていることです。もちろん、聖書にはこう書かれています。どなたでも、主の御名を呼び求める者は救われる。使徒行伝2時21分、ローマの手紙10時13分、一方、こうも言っています。私に、主よ、主よというものすべてが天国に入るわけではなく、ただ天にいる我が父のお旨を行う者だけが入るのである。マタイの福音書7時21分。イエス様が救い主であることを告白するためには、主、エホバーが設けた救いの方を知るべきです。イエス様の御名を信じるだけで救われるのであれば、旧約聖書の犠牲制度や、マタイの福音書7章21から23節の不法を行う者踊り死について聖書に書かれている理由は何もないはずです。しかし、主の驚くべき完全な救いの方法は聖書にはっきりと記録されています。実際、レビ記3章と4章を見れば明らかなように、罪人が贖罪祭と和睦祭を捧げるときには、生贄の頭に手を置いて自分の罪をその頭に移した後で、殺してその血を振りかけなければなりませんでした。アンテを置かずに生贄を捧げたり、傷のある生贄を捧げたりすることは、不法であるため、贖罪できませんでした。旧約聖書にも新約聖書にも、互いに相応する言葉があります。イザヤ書34:16。ヨルダン川でのイエス様のバプテスマは、旧約聖書で罪人が贖罪の生贄の頭にアンテを置くことと同じです。イエス様はヨルダン川でバプテスマのヨハネからバプテスマを受けたとき、今、許諾せよ。私たちがこのようにして、すべての義を成就するのはふさわしい、合体、ことであるマタイの福音書3時15分と言われました。ここで、すべての義とは、君よしと公平という意味です。これは、イエス様がその方法で人類のための贖罪の生贄となることがふさわしいということです。また、バプテスマのヨハネからアンテという形でバプテスマを受け、世の罪をすべて取り除くこともふさわしいことでした。これは、主、エホバーが旧約聖書で制定した、アンテと力なる犠牲制度に従って、最も公正な方法で行われたのです。十字架だけを信じるということは、イエス様のバプテスマなしには私たちの罪がイエス養生に移されることはありえなかったので、イエス様の死は私たちの罪とは何の関係もなかったということになります。その結果、イエス様の血は罪を洗い流すことができないとみなされます。ヘブルの手紙10時29分。ですから、バプテスマのヨハネがアンテを置いてイエス様にバプテスマを授けたとき、自分の罪がすべてイエス様の上に転嫁されたと信じる場合にのみ、イエス様の血は実際に信者の心の罪を洗い流す効果があるのです。このように、使徒ヨハネは、イエス様が水と血によって来られた主、エホバの子であると信じる者は、世を打ち勝つことができると証言しています。イエス様は水だけでなく、水と血によって来られました。ヨハネ第一の手紙5:4-6。イエス・キリストは弟子たちに、すべての聖書の中のご自身に関する事柄を説明されました。モーセとすべての預言者から始まり、旧約聖書における贖罪の生贄はお自身であることを示されました。ダビデはイエス様の代わりに詩編の中でこう言いました。主エホバよ、ご覧ください。巻物の本に私を指して記録されている通り、主エホバのお旨を行うために参りました。詩編40:7-8、ヘブルの手紙10:7。その結果、イエス様のバプテスマは十字架を無効にするものではなく、実は十字架の意味を完成し、成就させる主の福音の本質的な部分なのです。また、イエス・キリストのバプテスマと血がなければ、私たちは給食を得ることができないということも教えています。救われるとは、 イエス様のバプテスマと十字架の血を信じることによって罪が取り除かれ、聖霊を賜物として受けることです。ヨハネ第一の手紙五コロン八、使徒行伝2時38分。質問五、水と聖霊の福音について説明していただけますか。回答、外のどこかで針をなくしたなら、なくした場所で探すでしょう。しかし、家の中が明るいからという理由で、家の中で探そうとするのは全く馬鹿げています。今日の教会には、そのような愚かな人々がいます。彼らは、信者の水のバプテスマに関する終わりのない聖書論争の真っただ中に簡単に巻き込まれる一方で、なぜイエス様はバプテスマのヨハネからバプテスマを受けたのか、というこの重要な質問を自問することはありません。そのような傾向のために、今日のキリスト教社会には多くの教派や宗派が存在します。このような絶え間ない論争に終止符を打つためには、混沌とした村から抜け出し、針を失った場所に戻るべきです。もし私たちが心から真実を見つけたいのであれば、固定観念を捨て去るべきです。宗教の村では真理を見つけることはできないからです。なぜ人たちはイエス・キリストのバプテスマをそれほど重視したのでしょうか。イエス様は、真実に、真実に、お前に言うが、人が水と聖霊で生まれなければ、主、エホバの国に入ることができない、ヨハネの福音書3:5と言われました。聖書は、イエス様は私たちをすべての罪から救うために、水と血で来られたと教えています。ヨハネ第一の手紙5:6。血の意味は十字架でのイエス様の死です。では、水とはどういう意味ですか？バプテスマのヨハネはなぜイエス様にバプテスマを授けたのですか？バプテスマを受ける直前、なぜ、今、許諾せよ。私たちがこのようにして、すべての義を成就するのはふさわしい、合体、ことであるマタイの福音書3時15分と宣言されたのでしょうか。あなたが水と聖霊の福音、特にイエス様のバプテスマを理解し、信じることを心から願っています。以下は、イエス様が弟子たちに与えられた水と聖霊の福音について簡単に説明します。使徒たちは福音を選別伝えるとき、イエス様のバプテスマを最も強調しました。使徒パウロはこう言いました。私が受け取ったものを先にあなた方に伝えたところ、これは聖書通りキリストが私たちの罪のために死に、葬らした後、聖書通り3日後に再び生き返って、コリント第一の手紙15:3-4。聖書通りキリストが私たちの罪のために死に、とはどういう意味ですか？それは、旧約聖書の中で主、エホバが与えられた方法に従って、彼の死が私たちの罪をすべて贖罪したことを意味します。彼は旧約聖書の啓示とお約束の言葉に従って私たちのために死んでくださいました。ヘブルの手紙10:1には、律法は、これから来る良いことの陰であり、と書かれています。レビキ1:3-5にある典型的な生贄を見てみましょう。罪人は罪を贖罪するために犯罪の生贄を捧げる3つの条件を満たさなければなりません。1. 傷のない生贄を捧げました。レビキ1:3。数、生贄の頭に安定をしなければなりませんでした。レビキ1:4。ここで私たちは主、エホバの律法を文明にしなければなりません。生贄の頭に手を置くことは、自分の罪を生贄に転化するための主、エホバの律法です。3. 自分の罪を贖罪するためにそれを殺さなければなりませんでした。レビキ1:5。贖罪日、アロンは生きたヤギの頭に両手を置き、その上でイスラエルの子孫たちのすべての罪と咎を自白し、そのすべての罪をヤギの頭に乗せました。レビキ16:21。当時、アロンはイスラエルの代表でした。彼一人がヤギの頭に手を置いたのですが、イスラエルの民、約200〜300万人の毎年の罪はすべてそのヤギに転化されました。旧約聖書の生贄は、これから来る良いことの陰なのです。イエス様は、 聖書に従って私たちを聖めるために、主、エホバの御心によってご自身を捧げられました。まず第一に、イエス様は傷のない主、エホバの子羊となるために、人の肉体を持って来られました。イエス様は主、エホバの独育子であり、その方の本体の継承、ヘブルの手紙1、3です。ですから、イエス様は全人類のための食材の生贄としてふさわしいのです。第二に、バプテスマのヨハネはヨルダン川でイエス様にバプテスマを授けました。バプテスマは、アンテという形で授けられますが、バプテスマのヨハネはアロンの子孫であり、全人類の代表者です。ヨハネがイエス・キリストの頭に手を置いたとき、主、エホバーが定めた律法に従って、世の罪はすべてイエス・キリストの上に転嫁されたのです。イエス様はヨハネに、今、許諾せよ。私たちがこのようにして、すべての義を成就するのはふさわしい、合体、ことである、と言い、それからヨハネはイエス様にバプテスマを授けました。私たちの罪はすべて最終的にイエス様に転嫁されました。まさにその翌日、ヨハネはこう叫びました。見よ。世の罪を背負って行く主、エホバの子羊である。ヨハネの福音書1時29分。第三に、イエス様は私たちの罪をすべて取り除くために十字架で亡くなり、すべて成した、と言われました。ヨハネの福音書19時30分。そして、私たちを主、エホバの前で義とするために、死から蘇られたのです。罪を取り除くために食材の生贄が捧げられたことを覚えておいてください。罪人は殺す前に頭に手を置かなければなりませんでした。一つでも忘れた場合、つまり、生贄の頭に手を置くことを忘れた場合、彼は不法を行ったことにより、救われないことになります。クリスチャンがイエス様のバプテスマが何を意味するのか全く知らないとしたら、そのような人は心の中に罪を抱えているに違いないし、自分の信仰だけでは救われないのです。ほとんどのクリスチャンは、彼の義なる行為の半分しか知りません。使徒ヨハネは彼の最初の手紙で福音を次のように明確にしました。これは水と地で望まれたものであり、すなわちイエス・キリストである。水だけではなく、水と地で望まれましたし、証拠する方は聖霊であり、聖霊は真理である。ヨハネ第一の手紙5、6聖書には、私たちの救いのための主、イエス・キリストの義の行いを完了するために、バプテスマがいかに不可欠であるかを裏付ける節がたくさんあります。すべてのクリスチャンは、ずと聖霊の福音に立ち返るべきです。質問6、人たちがイエス様のバプテスマを非常に強調した、という証拠を提供している聖句は何ですか？回答、何よりも、私たちは自分のバプテスマとイエス様のバプテスマの意味を見分けるべきです。私たちは単に水のバプテスマを受けるだけでは、新しく生まれることはできません。私たちはイエス・キリストを信じることによってのみ、新しく生まれることができるのです。バプテスマや割礼などの儀式は、主、エホバの救いに不可欠な条件ではありません。聖書は、信者が水のバプテスマを受けることを救いのための必須条件とは定義していません。むしろ、イエス様がバプテスマのヨハネから受けたバプテスマを大きく強調しています。実際に、多くの聖書の箇所が、私たちの救いにおいてイエス様のバプテスマがなくてはならない必須の要素であることを裏付けています。まず第一に、イエス様のバプテスマは4つの福音書のそれぞれにおいて、イエス様の義の行為全体の序文として宣言されています。例えば、マルコによる福音書は、イエス・キリストのバプテスマから始まります。また、ヨハネによる福音書は、イエス様がバプテスマを受けた日から、翌日、ヨハネの福音書1時29分3日目、ヨハネの福音書に、ワンといった用語を使いながら、日付順に福音書を書いています。バプテスマのヨハネは、イエス様がバプテスマを受けた翌日に思、エホバの言葉を宣言しました。見よ。 世の罪を背負っていく主、エホバの子羊である。ヨハネの福音書1時29分。この箇所は、バプテスマのヨハネがイエス様にバプテスマを授けたとき、世のすべての罪がイエス様の上に転嫁されたことを意味しています。そして、私たちの罪を贖罪のために十字架で死なれ、すべてなした、と仰せになりました。ヨハネの福音書19時30分。そして、三日目の日に死者の中からお復活なさいました。使徒パウロも、聖書通りキリストが私たちの罪のために死に、コリント第一の手紙15:3と言っています。ここで言う聖書とは、旧約聖書のことです。旧約聖書では、罪人たちは罪を取り除くためにどのように生贄を捧げたのでしょうか。彼は贖罪の生贄を殺す前に、その生贄の頭に手を置かなければなりませんでした。もし彼が、贖罪の生贄の頭に手を置く、というプロセスを省いていたら、違法な生贄を捧げた罪を贖罪することはできなかったでしょう。使徒パウロは、キリストイエスと合わせてバプテスマを受けた私たちが、彼の死と合わせてバプテスマを受けたことを知らないのですか。ローマの手紙6:3と言いました。では、私たちがイエス様と合わせてバプテスマを受けることがどうして可能なのでしょうか。キリストイエスにバプテスマを受けるということは、単に私たち自身の水のバプテスマたちだけではなく、ヨルダン川でイエス様が受けたバプテスマを信じることです。バプテスマのヨハネがイエス様の頭に手を置いて、私たちの罪をすべてイエス様の上に転嫁したという事実を信じるとき、私たちはイエス様においてバプテスマを受けることができます。キリストイエスと合わさってバプテスマを受けた者は、キリストで衣を着たのである。ガラテヤの手紙3時27分、信仰によってバプテスマのヨハネを通して自分の罪をすべてイエス様に渡した人たちは、主エホバの罪のない子供になりました。また、あなた方は彼の中で手で行わない割礼を受けたのであり、すなわち、肉的の罪の体を脱ぐことであり、キリストの割礼であることです。コロサイの手紙2時11分。使徒パウロは、肉身の罪の体を脱ぎ去って罪から解放される方法は、手を使わずに霊的に割礼を受けることだと言いました。ローマの手紙2時29分は、割礼は心の割礼である、と述べています。つまり、心の罪を断ち切るイエス様のバプテスマを信じることです。今、私たちを救う原型がある。それは、イエス・キリストの復活によるバプテスマである。これは肉体の汚れを取り除くのではなく、主、エホバに対する良い良心の答えである。ペテロ第一の手紙3時21分、バプテスマは私たちを救う原型です。すでに知られているように、ノアの時代に人々は水を信じなかったために滅びました。今日でも、たとえイエス様を信じていても、水であるイエス様のバプテスマを信じないために滅びてしまう不従順な人々が依然として存在しています。使徒ヨハネは、一番目の書信の中で福音についてすべてを明らかにしました。これは水と地で望まれたものであり、すなわちイエス・キリストである。水だけではなく、水と地で望まれましたし、証拠する方は聖霊であり、聖霊は真理である。ヨハネ第一の手紙5:6、イエス様は、私たちをすべての罪から救うために、バプテスマと十字架によって私たちのところに来てくださいました。ヨハネはまたこうも言っています。証拠するものは3で、聖霊と水と地である。また、この3つが合わさって1つである。ヨハネ第一の手紙5:8、このことは、イエス様のバプテスマ、十字架、そして聖霊のすべてが、一つの完全な救いを構成していることを教えています。イエス様はニコデモに言われました。真実に、真実に、お前に言うが、人が水と聖霊で生まれなければ、主エホバの国に入ることができない。ヨハネの福音書3:5、私たちは水と聖霊によって新しく生まれました。給食を受け、聖霊を賜物として受け取るために必要なのは、主の水のバプテスマと十字架への信仰だけです。これが聖書に書かれている、 新しく生まれるということです。したがって、使徒ペテロはこう言いました。あなた方は悔い改め、それぞれイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪のないものとなるようになりなさい。それを行えば、聖霊を賜物として受けるでしょう。使徒行伝2時38分、すべての罪が洗い流され、聖霊の賜物を受けるためには、イエス様のバプテスマを心を込めて変わらずに信じる必要があります。それ以外に何が言えるでしょうか。イエス様のバプテスマが私たちの救いのために不可欠な義の行いであることを裏付ける箇所が非常に多いという真実を否定しないでください。キリスト教は、ずと聖霊の福音に立ち戻らなければなりません。ですから、キリストの最初の原理に関する教理を捨てて、私たちは、死んだ行いからの悔い改めと主、エホバへの信仰、バプテスマたちの教え、安定、死者の復活、そして永遠の裁きに関する教訓の土台を再び築くことなく、完全なものへと進もう。ヘブルの手紙6コロン1対2、ここに、初代教会の本来の福音を見つける手がかりがあります。彼らはクリスチャンになったばかりの人々に、バプテスマたち、安定、死者の復活、永遠の裁きを教えました。私たちはみんな、イエス様がバプテスマを通じて私たちのすべての罪を赦われ、主、エホバの公正な律法に従って私たちの罪を裁くために十字架で死なれたことを信じなければなりません。質問7、しばしば無視されるイエス様のバプテスマを特に強調していない限り、これは私がすでに信じ、教えてきたことです。もしそうなら、水と聖霊の福音は具体的にどこが違うのですか？回答、救われるとは、すべての罪が洗い流されることを意味します。また、新しく生まれるという意味もあります。罪人が生命の福音を信じて義人になることを、イエス様の救いによって、水と聖霊によって新しく生まれると言います。聖霊は、給食されて新しく生まれた人々の上に臨み、彼らが主、エホバの子供であることを証拠します。ですから、罪がなくなること、聖霊を受けること、給食を受けること、新しく生まれること、主、エホバの子供になること、義人になることは、結局同じことです。イエス様はこう言われました。私はすぐ道であり、真理であり、命である。私を通じてでなければ、父のもとに来る者はいない。ヨハネの福音書14、6、これは、主、エホバの独育子イエス様を通してのみ、私たちは主、エホバの国に入ることができることを意味しています。したがって、私たちはイエス様がどのようにして私たちの罪をすべて洗い流し、私たちを主、エホバの国に入る資格のある主、エホバの民とみなしたのかを知らなければなりません。それにもかかわらず、ほとんどのクリスチャンは、イエス様の名を呼ぶだけで救われると考えています。彼らは聖書を開くこともなく、イエス様が私たちをすべての罪から救うために何をしてくださったのかも知らずに、イエス様を信じているのです。主エホバは聖霊であり、変わらずに聖なる方ですが、私たちは罪深い人生を生きています。主の国に入ることは、イエス様を通してのみ可能です。私たちは、キリストイエスにおける命の聖霊の法ローマの手紙8、2を信じることによって、イエス様を信じることができるのです。多くの人は、イエス様が救いのために何をしてくださったのかさえ知りません。むしろ、主よ、主よと言って、盲目的にイエス様を無駄に信じています。彼らはまた救われたと思っていても、まだ心に罪があるのです。イエスを信じているにもかかわらず、まだ心に罪があるのなら、あなたは何から救われたのでしょうか。もし誰かが、イエス様はどうやって私たちの罪を洗い流したのですか、と尋ねたら、多くの人は、十字架で洗い流されたのでしょうと答えます。そして別の質問、あなたは心に罪を持っていますか、に対しては、もちろんです。 この世で罪から完全に解放される人はいるのでしょうか。イエス様の名は、彼が自分の民を彼らの罪から救うものである、マタイの福音書1時21分という意味です。私たちがイエス様を信じるのは、罪から救われるためです。しかし、イエス様を信じて吐いても、私たちの心にまだ罪があるならば、私たちはまだ罪の奴隷として売られた罪人であり、それに応じて裁かれることになるでしょう。使徒パウロは、ですから、今、キリストイエスの中にいる者には決して定罪はありません。ローマの手紙8、1と言いました。このように、心にまだ罪がある人は、まだキリストイエスと一つになっていないことは確かです。イエス様を信じているにもかかわらず、なぜ救われない罪人のままで、救いから遠ざかってしまうのでしょうか。イエス様のバプテスマによって自分の罪をイエス様に移さずに、十字架の血だけを信じているからです。したがって、彼らは依然として心の中に罪を抱えていますが、イエス様は彼らの罪に関係なく十字架で死なれました。イエス様のバプテスマを信じるクリスチャンと信じないクリスチャンには大きな違いがあります。ある者はイエス様のバプテスマを信じることによって救赎され義人となり、他の者はイエス様のバプテスマを信じないで罪人のままなのです。聖霊は罪人の上には望みません。聖霊は水と聖霊によって新しく生まれた義人の上に飲み望まれます。したがって、使徒パウロはこう言いました。キリストイエスと合わせてバプテスマを受けた私たちが、彼の死と合わせてバプテスマを受けたことを知らないのですか。ローマの手紙6、3多くの人は、イエス様が十字架で私たちの罪を取り除いてくださったと信じていますが、イエス様のバプテスマを信じなければ、私たちは決して罪のない心を持っていると告白することはできません。そうすれば、それは主、エホバに嘘をつく罪となり、私たち自身の良心に反する行為となります。もし私たちがイエス様のバプテスマを信じることをせずに、すべての罪をイエス様の上に渡していないなら、私たちの心にはまだ罪があります。イエス様のバプテスマと十字架の福音を信じない人は、律法主義に陥り、重大な罪人になりやすいです。ですから、深い山中で祈ったり、祈祷会で切実に許しを求めるなど、どんな行動をしても、心の中に罪が残っています。イエス様はこう言われました。私に、主よ、主よというものすべてが天国に入るわけではなく、ただ天にいる我が父のお旨を行う者だけが入るのである。その日、多くの人が私に、主よ、主よ、私たちはあなたの名において預言者としての役割を果たし、あなたの名において悪霊を追い出し、あなたの名において多くの奇跡を行ったではありませんか、というであろう。その時、私は彼らにはっきり言って、私はあなた方を全く知らない。不法を行う者どもよ、私から去ってなさい、というだろう。マタイの福音書7:21-23。不法を行う者とは誰を指しているのでしょうか。十字架だけを信じたために、完全な給食を心に受けていない人のことです。それは主、エホバからのものではなく、独断的な信仰です。イエス様がバプテスマと十字架によって私たちを救ってくださったという事実を信じないなら、私たちは不法を行いをしているのです。私たちがイエス様のバプテスマと十字架の両方を知り、信じる前に、正しい信仰を持っているとは言えません。イエス様は、人が新しく生まれたいなら、それは水と聖霊によってのみ可能であるとおっしゃいました。人々がノアの箱舟に入らなければ洪水の水から救われなかったように、水と聖霊の福音を信じることによって、すべての罪が除去され、真の信仰生活を送ることができるのです。水と聖霊の福音がなければ、罪がなくなることもできませんし、主、エホバの子供になることもできません。質問8、私はイエス様を信じることで救われたと確信していました。 私は私の心の中の確信に平安を感じていました。しかし、今、あなたのメッセージに混乱しています。救われるためには、イエス様の十字架と共にイエス様のバプテスマを信じるべきでしょうか。回答、イエス様のバプテスマを信じないなら、心の中に罪があるのは間違いありません。使徒ヨハネはこう言いました。もし私たちが罪ないと言うなら、自分で騙され、真理が私たちの中にいないでしょう。ヨハネ第一の手紙1、もしイエス様のバプテスマを信じていないために、実際には罪があるにもかかわらず、自分には罪がないと言うなら、それは自分の良心を欺く行為であり、真理が自分のうちにない証拠です。救いの確信は、イエス様のバプテスマと十字架の両方を信じることによって、罪が取り除かれて聖霊を賜物として受け取るときに、私たちの心に現れるのです。使徒パウロはこう言いました。キリストの恵みによってあなたを呼んでくださった方から、こんなに速やかに去って、別の福音を追うことに私が不思議に思う。別の福音はなく、ただ、ある種の人々があなた方を混乱させて、キリストの福音を変えようとしているだけのことである。ガラテヤの手紙1コロン6対7、使徒たちがイエス様から受け取り、人々に選別絶えた水と聖霊の福音以外には、私たちをすべての罪から救うことはできません。もし私たちが使徒たちが説いた水と聖霊の福音を信じなければ、私たちの中には明らかに罪が残っているはずです。私たちの中にまだ罪があるのに、どうして救いの確信を持って生きることができるでしょうか。まだ新しく生まれていないクリスチャンが主、エホバーの前で良い行いをするとき、彼らは完全な喜びと確信の中で自分の救いを確信しています。しかし、深刻な罪を犯したとき、心に罪の重荷があるため、確信を欠いて恐れています。それは主、エホバーからではなく、彼ら自身の考えや感情に基づいた偽の救いです。彼らは、全身的に聖化され、簡単に揺さぶられる救いを維持するために、毎日悔い改めの祈りを捧げる傾向があります。この偽りの救いを信じる人々は、毎日主、エホバーに許しを乞い、行いをもって律法を守り、聖なる生活を維持すれば、いつかは完全に救われると考えています。とはいえ、イエス様のバプテスマへの信仰によって罪をイエス様に転嫁していないなら、彼らはまだ罪人なのです。主エホバーが成し遂げた救いは、イエス様がヨルダン川でヨハネによるバプテスマを受けることで世のすべての罪を背負い、十字架ですべての罪を抹消してくださった完全な救いです。ですから、使徒ヨハネは、もし、私たちが私たちの罪を自白するならば、主は真実であり、義なる方であるから、私たちの罪をお取り除きになり、あらゆる不義から私たちを清めてくださるだろう。ヨハネ第一の手紙1、9と言いました。もし私たちのすべての罪が水と聖霊の福音によって洗い流されていなかったら、主の前に私たちはまだ罪人であり、私たちの罪のために地獄に行く運命にあることを主の前で告白しなければなりません。これが神聖の罪の告白です。水と聖霊の福音がなければ、どんなに小さな罪でも洗い流されません。このように告白するとき、水と聖霊の福音は私たちのすべての罪をただ一度で洗い流し、私たちを義とします。今は恵みを受けるべき時なんだ。コリント第二の手紙6、主イエス様のバプテスマと十字架の福音を聞き、信じる人は誰でも、すべての罪から救われ、義人となり、主が来られたらいつでも天国に入ることができるという強い信仰を持つことができます。真の福音以外の教理や神学を信じても、私たちをすべての罪から救うことはできません。それらは、悪魔が人間の思考に入れた狡猾な計略に過ぎません。私たちは、水と聖霊の福音に立ち返り、罪からの真の救いを心に受けるべきです。それは主と主の仕事を愛することです。 質問9時10分時間につけられた強盗の救いをどのように説明できますか？回答、当時、すべてのユダヤ人は予言されたメシアを待っていました。したがって、彼らは主、エホバがモセを通して与えられた、律法と犠牲制度を他のどの民族よりもよく知っていました。彼らは、主、エホバの職位の律法に従ってメシアが来られ、彼らのすべての罪から救われると信じました。しかし彼らは、バプテスマのヨハネによるイエス様のバプテスマが主、エホバからのものであり、また世のすべての罪をイエス様に転嫁するものだとは信じていませんでした。マルコの福音書 11:27-33。 むしろ、彼らはイエス様を民を惑わすものとみなし、十字架に釘付けにしたのです。ローマ人はローマの法律に従って、鞭打たれたり十字架につけられたりすることから守られていたので、使徒行伝 22:25-29、23:27、十字架上の強盗はローマ人ではなくユダヤ人であったことがわかります。また、主よ、あなたの国に臨むときに、私を思い出してください。ルカの福音書23:42という彼の言葉から、強盗が主、エホバを敬意するユダヤ人であったこともわかります。ユダヤ人の強盗は、主、エホバがモセに与えた律法と犠牲制度をすでに知っていました。ですから彼は、主、エホバの贖罪の律法に従ってメシアが来られると信じていたのです。主、エホバに進む者は、自分が罪人であり、その罪のせいで地獄に行く運命にあることを告白しなければなりません。強盗はこう言って自分の罪を告白しました。私たちは自分の行ったことに対する相当な報応を受けており、これは当然のことである。ルカの福音書23:41、また、主よ、あなたの国に臨むときに、私を思い出してください。ルカの福音書23:42という彼の言葉からも、この強盗が主、エホバを受け入れており、天国に入ることが所望であることがわかります。強盗は言いました。しかし、この方が言ったことに正しくないものはない。ルカの福音書23:41、強盗はイエス様がなさったことについて何を知っていたのでしょうか。彼は、イエス様が聖霊によって宿り、諸女マリアから生まれ、全人類の代表であるバプテスマのヨハネからバプテスマを受け、世の罪をすべて取り除かれ、十字架につけられたことを信じていました。彼は、イエス様が自分を含むすべての人々のためにしてくださったことを信じたユダヤ人でした。ヨハネのバプテスマを通して自分の罪を自白した人々は、イエス様のバプテスマによって自分の罪がすべて取り除かれるという言葉を聞いて、主、エホバの義を認めました。しかし、ヨハネの悔い改めのバプテスマを受けなかった人々は、イエス様のバプテスマも信じなかったので、主、エホバの御心を拒否したのです。ルカの福音書 7:28-30。それどころか、救われた強盗は、イエス様がなさったことはすべて正しく、義であると告白しましたが、他のユダヤ人たちは告白しませんでした。彼は、私たちの間で成就した事実、ルカの福音書1:1をすべてのことを聞いていたユダヤ人の一人だったのかもしれません。彼がイエス様が義であり、予言されたメシアであると言えるのは、イエス様がバプテスマを通して自分のすべての罪を取り除かれたという事実を十字架の上でようやく信じたからです。ですから、彼は救われたのです。彼はまた、水と聖霊の福音を信じたことによって救われたのです。主、エホバーは君よしの方ですから、命の聖霊の方に従って、イエス様のバプテスマと十字架を信じる者を義とされるのです。質問10、主、エホバーは恵み深く憐れみ深い方ですから、私たちがイエス様を信じさえすれば、たとえ心に罪があっても義と認めてくださるのではないでしょうか。回答、主、エホバーは愛であり、君よしでもあります。それゆえ、主、エホバーは何があろうとも罪を君よしに裁きます。罪の報いは死亡である。ローマの手紙6:23、つまり、 罪人が裁きを受けた後、地獄に行くという意味です。主エホバは闇の中から光を区別されたように、義人と罪人を区別されます。主エホバは、イエス様がバプテスマと十字架の死によって全ての罪を洗い流してくださったことを信じる罪のない人を義人と認めます。しかし、イエス様のバプテスマを信じず、まだ自分の中に罪がある人は、主エホバのお前では罪人です。彼らは、ノアの時代の人々が信じなかったのと同じように、水、つまりイエス様のバプテスマを信じない人たちです。もし主エホバが、まだ罪がある罪人を義人であり罪がないものとみなすならば、主エホバは偽りを言うことになり、従って主エホバの創造物すべてを裁いたり統治したりすることはできない。私は悪人を義としない、出エジプト記23:7と言われました。悪人とは、主エホバが最も奇妙で公正な方法で私たちをすべての罪から救赎してくださった水と聖霊の福音を捨て、人々の遺伝に従い、それにさらに依存する人々のことです。イエス様は言われました。罪に対してというのは、君たちが私を信じないことだ。ヨハネの福音書16:9今事情に残されている唯一の罪は、イエス様がバプテスマと十字架によって私たちの罪をすべて取り除かれ、救い主となってくださったという事実を信じないことです。これは聖霊に逆らう罪であり、決して贖罪を受けることはできません。聖霊を侮辱する者たちは、イエス様が彼らのすべての罪を洗い流してくださったという事実を信じないため、救われる他の方法は全くありません。使徒ヨハネはこう言いました。罪を犯す者ごとにすべて不法を行うものであり、罪は不法である。彼が私たちの罪をなくすために現れたことを、あなた方は知っているのであり、彼には何の罪もない。その方のうちにとどまる者ごとに、犯罪しない。犯罪する者ごとに彼を見たこともなく、知ったこともないものである。ヨハネ第一の手紙3:4-6イエス様がバプテスマと十字架によって私たちの罪をすべて取り除いてくださったという事実を信じないのは、不法を犯すことです。主エホバは最後の日に、そのような不法を行う者を拒まれるでしょう。イエス様のうちにとどまる者は、罪がなく、イエス様と合わせてバプテスマを受けてイエス様と連合することになります。イエス様のバプテスマを信じることによって、生涯の罪をすべてイエス様に渡した者は、肉身の軟弱のためにまだ罪を犯していても、罪がありません。主エホバは、イエス様の上に罪を転嫁し、命の聖霊の法によって聖なる者となった人々を義人と宣言されます。そして、彼らに賜物として聖霊をお与えになります。聖霊は、心に罪のある人には決して望みません。ダビデは詩編の中で、主は罪悪を喜ばれる主、エホバではなく、悪が主と共に住むことができません、詩編5:4と述べています。主エホバの聖霊は、罪のある人の心には決して宿りません。聖霊が宿っていない罪人でも、教理や自分の考えに従って、罪から救われたというかもしれません。しかし、人の良心が人を責めるがゆえに、心に罪がなく、信仰によって義とされているとは決して言えません。したがって、そのような人は、他人から見れば自分は罪人だというが、実際は主、エホバの前では義人だと思うのです。しかし、主エホバは決して罪人を義とみなしません。罪人は主、エホバの裁きの対象であり、救われるためには水と聖霊の福音を信じなければなりません。質問11、あなたの主張通りイエス様がすでに私たちの過去、現在、未来の罪をすべて取り除いてくださったというのであれば、イエス様のバプテスマと十字架を信じることによって自分の罪はすでに取り除かれたのだと考えて、罪を犯し続けた人の未来はどうなるでしょうか。たとえこの人が他人を殺したとしても、イエス様によってこのような罪さえも贖罪されたと考えるでしょう。ですから、 これから犯すであろう罪さえも、イエス様がすでに取り除いてくださったと信じるだけで、何のためらいもなく罪を犯し続けるのです。これらのことについて説明してください。回答、まず、水と聖霊の福音について質問ありがとうございます。あなたが尋ねた質問は、多くのクリスチャンが新しく生まれる前に尋ねたものです。新しく生まれた人が完全な福音によって安心して、まだ罪を犯すのではないかと心配していることがわかります。しかし、水と聖霊の福音を信じている人は、あなたが心配しているような生き方をすることはなく、むしろ義にかなった生き方をしていることをお伝えしたいのです。まず、このことを考えるべきです。もし聖霊が本当にあなたのうちにおられるなら、たとえあなたがそうしたいと願わなくても、聖なる実を結ぶでしょう。逆に、聖霊があなたのうちに宿っていなければ、どんなに努力しても聖霊の実を結ぶことはできません。イエス様を信じていても、心の中に聖霊がおられないのに、どうして聖霊の実を結ぶことができるでしょうか。そんなことは不可能です。主は、悪い気は決して良い実を結ぶことができないと言われました。マタイの福音書7:47-18。私は今、あなたにこの質問をし、またその答えを述べたいと思います。皆さんはイエス様を信じていますが、本当にこの世の罪に打ち勝った人生を送っていますか？この世の罪に打ち勝ち、より主に仕え、他の人々に水と聖霊の福音を伝えて、彼らがすべての罪から救われるようにする、正しい主、エホバのしもべとして生きていますか？皆さんはイエス様を信じた後、本当に少しも罪がない義人になりましたか？これらの質問に、はいと答えることができる唯一の信仰と福音は、水と聖霊の福音であり、これは主が旧約聖書と新約聖書で証言したことです。イエス様を信じた後も、私たちはこの世で罪を犯し続けます。しかし、主はこの世のすべての罪から私たちを救うために、ヨハネからバプテスマを受け、十字架上で血を流されました。ですから、主は私たちのために義の使役をしてくださり、私たちは主、エホバの義、すなわち主が私たちの罪をなくしてくださったバプテスマと血を信じる信仰によって罪から救われたのです。また、いくつかの質問をしたいと思います。あなたは両親の罪から解放されていますか？イエス様を信じる前と同じように、イエス様を信じた後も罪人ではありませんでしたか？もしこれが本当なら、おそらく水と聖霊の福音を知らなかったからでしょう。ですから、あなたは心に聖霊がないために、肉身に内在する問題や妨害に陥ってしまったのです。どんなに真実な信者であっても、心を空にして水と聖霊の福音を受け入れなければ、肉身の思いから逃れることができません。肉体の考えを捨て、記録された主、エホバのお言葉に戻り、水と聖霊の福音が真理であることを悟らなければなりません。この世には、口では主に告白したにもかかわらず、主が定められた救いの方を自分の思い通りに変える人がたくさんいます。あなたがこのようなタイプの人であれば、主は終わりの日にあなたを見捨てるでしょう。私は、このようなことがこの世の誰にも起こらないことを願っています。イエス様の十字架の血だけが私を救う唯一の道だと信じながら、残りの人生を罪と無関係に生きたいと考えて質問する人でないことを願っています。しかし、あなたの考えは、主、エホバの方に屈服せず、また、屈服することができないのだ。ローマの手紙8:7という肉身の考えです。パウロは、肉身にあるものは主、エホバを喜ばせることができないローマの手紙8:8と言っています。本当に思う、エホバ様を喜ばせる信仰を持ちたいなら、主の驚くべき歴史を信じるべきです。イエス様は諸女マリアを通してこの世に来られ、ヨルダン川でバプテスマのヨハネから受けたバプテスマによって人類の罪を代わりに背負われ、それによって主、エホバのすべての義を成就されました。 義人と罪人、どちらが主、エホバの義の仕事を遂行できると思いますか。罪人は、主、エホバのお前で罪が取り除かれていないので、まだ罪の中にいます。ですから、そのような人を待っているのは、罪の裁きだけです。主は罪悪を喜ばれる主、エホバではなく、詩編5、4、そのため、罪人が主、エホバの国に入ることを許可することはできません。主、エホバは、もし罪人がその前に出て何かを求めた場合、あなた方の罪悪があなた方と、あなた方の主、エホバとの間を隔てているために、イザヤ書59、2、その罪人の祈りを聞かないと言われました。罪の報いは死亡ですから、罪人は必ず地獄に落ちます。聖句なり、心に罪がない義人だけが義の仕事を行うことができます。また、聖霊は、イエス様のバプテスマと十字架を信じて罪を持たない義人の心の中に宿ります。使徒ペテロは、ペンテコステの日にこう言いました。あなた方は悔い改め、それぞれイエスキリストの名によってバプテスマを受け、罪のないものとなるようになりなさい。それを行えば、聖霊を賜物として受けるでしょう。使徒行伝2時38分。この箇所が言っているのは、もしあなたが真の信仰を持ち、信仰によってすべての罪を洗い流したいのであれば、イエス様のバプテスマと十字架上の死の両方を信じるべきだということです。そのような信仰によって、イエス・キリストの名によってバプテスマを受け、つまり、イエス様の義の行為を信じることによって罪が取り除かれることができるのです。もちろん、イエス様の弟子たちも、イエス様のバプテスマと十字架を信じる新たに生まれた信者にバプテスマの儀式を授けました。イエス様は弟子たちに、父と子と聖霊の名によってすべての人にバプテスマを授けるように命じられました。マタイの福音書28時19分。さらに、使徒パウロは、誰しもキリストの霊がなければ、キリストの人ではない。ローマの手紙8、9と言いました。主エホバは、人たちを自分の子供として印を打つために聖霊を与えられます。罪人は罪を持っているので、聖霊が罪人の内面に宿ることはありません。聖霊は罪を好まず、むしろ聖さ、罪から離れることを好まれます。聖霊はまた、義人を義人の道に導き、お父の意志に従うように導きます。では、お父の意志とは何でしょうか。それは、水と聖霊の福音をあらゆる国の人々に広め、罪のない主、エホバの子供とすることです。義人も罪人も肉親は死ぬまで罪を犯します。しかし、主はご自分のバプテスマと血で、人々が肉体と心で犯すすべての罪を取り除くための義の仕事をされました。これはイエス様によって成就された主、エホバの義です。そこで、聖書にはこう書かれています。それには、真の福音において主、エホバの義が現れ、信仰によって信仰に至らしめられる。記された通り、ただ義人は信仰によって生きると同じである。ローマの手紙1時17分、主、エホバの義を信じて罪が除去された人は、罪と死亡の法に打ち勝ち、代わりに思う、エホバの義に従います。これは、水と聖霊の福音を信じる者に望んで宿られる聖霊によってのみ可能です。義人の過去、現在、未来のすべての罪は、イエス様がバプテスマのヨハネからバプテスマを受けた時に、イエス様に転化されました。義人の肉体もまた、イエス様と共に死にました。このことを信じるとき、人はイエス様の死においてイエス様と一つになります。これがすべての罪の裁きとなるのです。ローマの手紙6章。ですから、義人の肉親も生涯にわたって罪を犯し続けても、心に宿っている聖霊が導いてくださるので、聖霊に従うことができるのです。義人は、聖霊がその中に宿るので、聖霊に従い、主、エホバの仕事をする人です。人たちの時代にも、 聖霊の支配を受けた新しく生まれた人々の生活を心配するズオドリ自治者から、多くの人々が新しく生まれた人々を理不尽に非難していました。しかし、この種の人々は、人たちが選別絶えた水と聖霊の真の福音を、肉親の本能的な思いと誤解していたのです。ですから、使徒パウロはこれらの人々に言いました。それでは、私たちは何を言おうか。恩を加えるために、罪に止まるべきでしょうか。そうすることはできないです。罪に対して死んだ私たちが、どうしてその中でさらに生きることができるでしょうか。ローマの手紙6コロン1対にさらにこう付け加えました。私たちの主イエスキリストを通して主、エホバに感謝します。つまり、私自身は、心では主、エホバの方に仕えているが、肉親では罪の方に仕えているのである。ローマの手紙7時25分。結論として、義人の肉体はまだ不十分であり、続けて罪を犯すことしかできませんが、彼らは依然として聖霊に従い、全世界に福音を選別絶えています。義人は、彼らの心が恵みの下で安息しているため、聖霊の中で行います。それでは、どうすべきか。私たちが律法の下ではなく、恵みの下にいるとして、罪を犯すべきだろうか。断じてそうではありません。あなたたち自身を奴隷として捧げ、誰に従うかによって、その従う者の奴隷となることを知らないのですか。ある者は罪の奴隷として死に至り、またある者は従順の奴隷として義に至るのである。ローマの手紙6コロン 15-16。本物の花と造花が大きく異なるのと同じように、義人と罪人の心の中の主人も異なります。義人の心の中の主人は聖霊ですから、その人は聖霊に従って行うことができ、主、エホバを喜ばせる義の真理に従った人生を送ることができます。一方、罪人は自分の中の主人が罪そのものであるため、罪に従うしかありません。罪人は多くの罪悪のために聖霊を持っていないので、聖なる生活を送ることができません。水と聖霊の福音を信じる者が聖なる生活を送ることができないという考えは、肉体の本能的な思考から生じた誤解に過ぎません。主、エホバは彼らにこう警告しています。これらの人々は、自分たちが全く知らないものを希望しており、また、理性がない獣のように、ただ本能的に知ることで自らの滅びを招いている。ユダの手紙1時10分現代の多くの人々が水と聖霊の福音を真の福音であると認めている一方で、義人の生活を理解できていないのは、それを完全に理解せず、心に受け入れていないからです。新しく生まれた生徒の義なる行為についてどう思いますか？彼らは、全世界に福音を伝播するための良い仕事のために、自分の貴重なものすべてを、しかも自分自身さえも生ける生贄として捧げています。あなた自身の考えでは、水と聖霊の福音を信じる者たちはなぜ福音を口実にして意図的に罪を犯すと思いますか？義人は、真理の光と主、エホバの義のただ中で、信仰によって良い仕事をします。主エホバの義を実践する人は、主エホバから生まれたのです。私たちはただ、すべての罪人が、イエス様のバプテスマと血によってすべての罪が洗い流された福音に立ち返ることを願うだけです。そうです。私たちの切なる願いは、あなた方が水と聖霊の福音を心から信じて罪を洗い流され、罪なくして、終わりの日まで主を待ち望むことです。